自分らしく生きる30の方法。その1、自分らしさが分かっていて初めて自分らしく生きられる。人生では自分らしく生きることが大切です。これに例外はありません。自分らしく生きることが幸せの道です。ありのままの自分を生かすことになり、自分の人生を楽しむことにつながります。自分らしく生きたいという人は世の中に大勢います。ストレスが減り、笑顔が増え、納得のいく人生を歩めるようになります。もちろん自分らしく生きたいのは大いに結構ですが、ここで大切なことがあります。自分らしさを説明できるかです。言葉に詰まってしまうなら要注意です。自分らしさが分かっていないのに、どうやって自分らしく生きるのでしょうか。自分らしさが分かっていなければ自分らしく生きられません。人生は選択の連続です。自分らしさが分かっていなければ自分に合った選択がスムーズにできません。目の前に選択肢があったとき、どれを選べばいいのか分からず迷ってしまいます。進路に迷ったとき、どんな生き方が自分らしいのか分かりません。自分のしたいことや好きなことが分かっていなければ正しく選ぶのは困難でしょう。自分らしく生きるためには、まず自分らしさを分かっていることが前提です。日頃から自分の特徴や性格に目を向け、自分らしさの把握に努めてください。どんな自分は、どんな特徴があって、どんな性格なのか、どんな考え方を持っていて、どんなことに喜びや幸せを感じるのか、一言で言えば自分はどんな人間なのかということです。もちろん完全な把握は難しいかもしれませんが、ある程度の傾向であればわかるはずです。20歳なら20年分の過去があり、30歳なら30年分の過去があります。これまで生きてきた過去を振り返ることで、自分の特徴や性格が見えてくるはずです。なんだかいいな、なんだか嫌だなといった心の声も、自分らしさを知る手がかりになります。自分らしさが分かっているからこそ、自分に合った選択肢を選べるようになります。直感的に、こちらが良い、こうすればいい、こちらの方が自分らしいと分かるようになります。自分の軸ができて、生きるべき道が見えてきます。自分らしさが分かっていて初めて自分らしく生きられるのです。これまで生きてきた過去を振り返って、自分らしさの把握に努める。自分らしく生きる30の方法。その2、自分らしく生きるとは好きなことをやっていくということ。自分らしく生きるとは、自分が好きなことをやっていくことを言います。自分が好きなことをしていけば一番自分らしいということです。自分の好きなことが自分を一番幸せにし、一番自分を元気にさせてくれます。単純でシンプルなことです。しかしこれが実際にはなかなかできていない人が多いのが現実です。正確に言うと、そうさせてくれない現実がそこにあります。例えば周りの人たちです。周りにいる人たちは、あなたがやりたいことをやっていると、なぜそんなことやっているのと見下したように言ってきます。そんなことして何の意味があるの、そんなの将来何か役立つの、そんなことをするくらいなら勉強しなさい、もっと現実的になった方がいいよ、あなたが努力していることをしつこく邪魔をしてきます。やってみたこともない人が悟っているかのように評し、マイナスな意見ばかりを並べてきます。しかし実際に好きで面白いと感じているのはあなたです。実際にあなたが面白いと感じ、好きでたまらないと思うなら、一番の正しい意見です。周りの人はあなたの行っていることを理解しようとせず、何とかやめさせようと言ってきますが、聞き流して構いません。自分が好きで言っていることに他人が口出しすることではないのです。自分の好きなことまでも他人の意見に流されることはありません。自分の心に素直になりましょう。あなたは今好きなことにトライしていますか。自分が好きだと感じしていることならやめる必要はありません。きっと周りの人たちはあなたの行っていることをやめさせるようなことばかり言ってきますが、それを振り払う力を持つことです。本当に好きだと感じれば、どんどんやっていきましょう。周りの人が褒めてくれるからやるのではなく、自分が好きだからやることが一番あなたらしく生きるということなのです。自分が好きなことをする。自分らしく生きる30の方法。その3、利益を追い求めてしまうと、やりたいことがわからなくなってしまう。お金が欲しい。資本主義の中で生きている私たちは、誰しも一度は考えることです。確かにお金は、私たちが生きていく上で避けては通れず、一生付き合わなければいけない存在です。持っているお金の量に応じて、手に入れることができる衣食住が大きく変わり、それに応じて生活の豊かさも変わります。しかし生活の豊かさが人生の豊かさに比例するかというと、そうではありません。生活が豊かでも、心の中が乏しい人が大勢います。そんな人に共通していることは、利益を求めてしまっていることです。利益を追い求めて生きているため、確かにお金は人並み以上に手に入れることができています。幸せになるためには、お金が全てだと信じ、そのお金のためにそれ以外を犠牲にします。好きでもない仕事を、いやいややったり、人を騙したりすると、自分らしくない生き方になります。利益を第一に生きているために、お金を儲けられることを見つけると、自制心を失っているかのように飛びつきます。お金を儲けるだけ儲けて、心の豊かさは変わらず、生活だけが豊かになります。こういう人たちのサイクルにお気づきですか。生活の中に自分が好きだと感じる要素がありません。利益を第一に考えているために、好きなことが何なのかがわからなくなり、やりたいこともわからなくなってしまっているのです。利益を追い求めた代償は、自分の好きなことができなくなってしまうことです。お金こそがハッピーにさせてくれる救世主だと信じているため、お金以外のことには知らないふりになっているのです。もちろん自分が好きだ、面白いと思うことにも知らないふりです。お金のことだけに対しては必死になって飛びつきます。本当は自分が好きだと感じることこそが、心を豊かにさせてくれる救世主だというのに、それらには一切の興味を示しません。自分の心に正直に生きていない人たちは、心を犠牲にし、自分の好きなことが何なのかさえわからなくなってしまっているのです。利益というのは、自分の好きを貫いたときに初めて手に入れることができます。それまでは本当にお金に羽がついているのかと思うほど飛んでいき、なかなかお金はたまりません。しかし本人は好きなことをして楽しんでいるため、それだけで十分に幸せを感じているのです。利益を追い求めて生きるのはやめる。自分らしく生きる30の方法。その4、こっそりしていることがあなたの本当の好きなこと。自分が本当に好きだと感じることは、どこかで後ろめたさがあります。他人に知られると侮辱にされるのではないかと思い、こそこそとやっています。こそこそするのはなかなか大変なことです。人の気づかないところでこっそりこそこそするのは、並の精神力ではありません。それほどまでに好きだということなのです。あなたが今こっそりしていることが本当に好きなことです。どうしてもやめられず、ついやってしまう。それが本当にやりたいことであり、好きなことです。あなたが今こっそりしていることは、何か罪悪感を抱いていたのではないですか。罪悪感を抱く必要はありません。あなたはただ自分が好きなことをするために、一生懸命に努力をしているのです。こそこそは素晴らしい努力の結晶です。 それほどまでにやりたいことを大切にすることです。こっそりしていることを大切にする。自分らしく生きる30の方法。その後、好きなことをやっていると失敗さえも嬉しく感じてしまう。好きなことをしていて他と違うところは失敗でさえも喜びを感じてしまうところです。自分が本当に好きなことは失敗をしてしまっても悲しいどころか嬉しく感じてしまいます。失敗を嬉しく感じてしまうことは自分がそれだけ好きなことを愛しているということです。さらに奥深く探求でき、レベルの高いところに到達できたということなので嬉しくて仕方ないのです。好きなことに対して突き詰めることができるということほどワクワクすることはありません。失敗は好きを突き詰めるための絶好のチャンスになります。失敗することも時には大切です。失敗から学ぶことは多いのです。失敗に喜びを感じる。自分らしく生きる30の方法。その6。今の小さな積み重ねが将来の花になる。今好きでコツコツしていることは必ず将来のためになります。今は大したことではないかもしれません。しかし今は大したことでなくてもずっと続けていれば必ず将来に花開く時がやってきます。今好きでしていることをやめないで毎日続けていくと大きな力をつけることができます。続けられるのは才能や適性がある証拠です。これを日本のことわざで大器晩成と言います。大きな器は人生の晩年になってようやく大成功する意味です。晩年になって成功する大物ほど若い頃はちびちびコツコツを積み重ねています。小さな積み重ねを楽しみながら続ければ必ず成就します。ただし途中でやめないことが前提です。途中でやめたら水の泡になります。マラソンと同じです。途中で棄権してしまっては元も子もないのです。できるだけ自分が長く続けられて楽しく感じることができることを続けていくことが大切です。ペースは遅くても構いません。小さなことも積み重なれば大きくなるのです。小さなことを飽きずに継続する。自分らしく生きる30の方法。その7。目的があるから目標がある。目標は目的があって初めて存在します。目的とは100メートルハードルでいう最後のゴールに当たります。目標は途中で立ちはだかるハードルに当たります。この100メートルハードルでゴールにたどり着くためにはハードルという目標をいくつも乗り越えていかなければなりません。一つ一つを確実に乗り越えて初めてゴールにたどり着くことができるのです。もし100メートルハードルにゴールという目的がなければどうでしょうか。途中で立ちはだかるハードルという目標はもう目標ではなくなります。単なる置物になります。人生も同じことが言えます。あなたが普段好きでしていることには必ず途中で目標が立ちはだかります。好きを貫いてもっと深めるために途中で乗り越えるべき壁が出てきます。これが目標です。例えばある人がダンサーになりたいと願っていた。ダンサーになる夢、目的を叶えるためにはそのためにやらなければならないこと、目標がたくさん出てきます。目標というのは目的があって初めて存在します。ダンサーになる夢を持った人はダンスの練習をしたり、学校に通ったり、必要な資金を稼ぐためにアルバイトをしたりします。練習、学校、お金という表現を使いましたが、これらは言い換えれば全て目標となります。目的にたどり着くためにどうしても乗り越えなければならないハードル、目標となるのです。この目的と目標を履き違えている人が本当に多いと感じます。目的と目標をしっかり区別して生きるようにしましょう。いつの間にか目標が目的に変わっていて、本来自分が向かうべき道が脱線していることがあります。目標は目的があって初めて存在し、目標を乗り越えなければ目的にも近づけないように人生はできています。あなたが今好きでしていることをコツコツ続けていればきっと将来大きな花になります。この将来大きな花というのが目的です。しかしここまでたどり着くまでにあなたは星の数ほどたくさんの目標を次々と乗り越えていかなければならないのです。この流れをしっかり想像しておきましょう。あなたがあなたらしく生きるために人生の大きな設計図となります。夢、目的を叶えるために将来目標を乗り越える。自分らしく生きる30の方法。その8。楽しそうだからやろう。物事を始めるきっかけとして一番自然なことは楽しそうだからという気持ちです。新しいことを始めるときに楽しそうだなという気持ちをきっかけに始める方があなたのためになります。決して儲かりそうだからとかみんなに尊敬されそうだからというきっかけで始めるのではありません。儲かりそうと考えるときは自分が楽しいと感じる基準を無視しています。お金のために動いているときはお金のために自分が動かされていることになります。嫌だなと感じることもお金のためにしなければいけないため気力が出にくくなります。もちろん満足感でさえもそれほど得られることではありません。みんなに尊敬されそうだからという理由で始めるときも同じです。自分本位ではなく他人本位で考えています。尊敬されたいと思うばかりに他人の前では一生懸命になる一方、人のいないところではサボります。尊敬されるためにしていることは自分が楽しいと感じてしていることではないからです。自分が楽しいからやります。その結果尊敬されるならいいのですが、尊敬を前提として生きていては毎日が苦しくなります。いつも他人の目を気にして生きることほど息苦しいことはありません。自分がどれだけ楽しく面白くワクワクできるかを中心に物事を決めていくことです。自分本位に動くということは自分らしく生きるということです。自分の人生を他人の目など気にして生きている場合ではありません。ただでさえ人生は短いというのに自分以外のことに振り回されていては自分らしく生きることはできなくなります。楽しいことばかりをやっていればそれだけで充実した時間を送れます。自分が楽しいと感じることでなければやる気も根気も集中力も出てこないのです。楽しそうだからという理由で始める。自分らしく生きる30の方法。その9。思い立ったら吉日。人生において早すぎるということは一つもありません。やりたいと思った時が始めるべき一番の瞬間です。世の中には適齢期と呼ばれることがたくさんあります。結婚するための適齢期、健康について考えるための適齢期、自分が勉強するための適齢期、お金を勉強するための適齢期、恋人を作るための適齢期。細かなことを挙げればキリがありません。適齢期とはつまり適切な時期という意味ですが、困ったことにそれらはすべて他人が決めた時期のことです。一般的な統計からこの時期にするのが一番いいですよという客観的な視点から出した答えなのです。自分が何かを始めるときに客観的になる必要はありません。自分がやるのですから、それこそ主観的になり思い切り自己中心的になって考えた方がいいのです。何かを始めるときに一番の適齢期は自分がやりたいと思ったときです。 結婚するための適齢期や勉強するための適齢期などは自分がやりたいと思った時に始めると一番効果が高いのです。結婚は30代でも40代でもできます。また勉強も学生時代しかできないということはなく、社会人になった30代40代でもその気さえあればいくらでもできます。大切なことは本人がやりたい気持ちがあるかどうかなのです。始めるときにやりたいと思う気持ちは何より大切な行動基準です。自分が自分らしく生きるために自分の気持ちに正直になっていないと自分らしく生きているとは言えないのです。日本のことわざに思い立ったら吉日という言葉があります。何かをしようと思い立ったらその瞬間がやるべき瞬間だということです。まさにこのことわざ通り、思い立ったらやってしまいましょう。適齢期なんてあってないようなものなのです。決して早すぎることも遅すぎるということもないのです。やりたいと思ったらやるのが一番なのです。やりたいと思ったらやる。自分らしく生きる30の方法。その10。楽しいことに楽しいことを重ねてみよう。私はいつも楽しいなと感じる瞬間にはできるだけ他の楽しいことも重ね合わせるようにしています。楽しいなと感じることを一つだけ単体としてやるのではなく、20、30にも重ねてやるようにしています。例えば私は文章を書くことに楽しさを感じます。まさに今私はその好きなことをやっている瞬間です。今私はコーヒーショップで本を書いているところです。しかしそれだけでなく、テーブルには私の大好きなコーヒーも置いてあります。今日は CHATNOIR というお店でアイスコーヒーを注文しました。ここは私がよく来るところで、この店の常連客になっています。店員もまた来たという感じでこちらを見ます。休日の朝から来たためか、お客さんはまばらでいい感じで集中することができています。コーヒー好きな私は好きなことをしながら好きなコーヒーを飲み、言葉にできないくらいの充実した時間を送れます。決して大げさに表現しているわけでなく、楽しいことを同時に20にも30にも重ねてみると幸せな気分に浸れます。文章を書きながら一杯のコーヒー。それほどお金がかかることではありませんが、充実した時間です。幸せになるために大金が必要というわけではないと気づかせてくれる瞬間です。こんな楽しいと感じることをうまく二重に重ねたりすると幸せ効果も倍増してしまう私の知恵です。今あなたがやっている楽しいことにもう一つ楽しいことを同時に重ねてみてはどうでしょうか。楽しいことに楽しいことを重ねると効果が2倍にも3倍にもなってしまうのです。楽しいことに楽しいことを重ねる。自分らしく生きる30の方法。その11。失敗してもいいと思えば行動ができるようになる。私たちは学校でできるだけ失敗をしないようにと教えられて育ってきました。国語や算数だけに限らず、すべての科目や出来事に失敗はできるだけしないようにという教えのもとで育まれてきました。そのため私たちはいつの間にか成功が善であり失敗が悪である意識を持つようになってしまいました。日本人は思い切った行動ができない国民となり、失敗しないようにと考えるあまりに行動力も一緒になくなってしまったのです。行動力がない原因が失敗をしないようにと考えるところにあるということは、行動力を高めるポイントもそこにあります。つまり失敗してもいいと考えるようになると行動することができるようになります。自分が自分らしく生きるために失敗を恐れてしまっては何もできなくなります。失敗をすることで学べ、成長や向上に向けて具体的な策を考えることができるようになります。むしろ失敗をしないようにと考えるうちは自分らしく生きられないと考えることです。自分らしく生きる道は失敗してもいいと考えるときに現れます。どんどん叱られて、どんどん失敗できるところにこそ本当の道があるのです。失敗してもいいと考える。自分らしく生きる30の方法。その12。自分のためにやれば勉強も楽しくなる。何事においても勉強は必要です。特にやりたいことをやるためには余計に勉強が必要です。自分らしくいるためには必ず勉強が大切です。勉強する習慣、勉強するための体力、勉強するための志など、自分のために必要なことを身につけていかなければなりません。勉強とは大変なことと思うかもしれませんが、実際のところ自分のために必要なことを身につけることなので楽しさがあります。勉強は決してやらされてやるのではなく、自分のために必要なことを身につけていると考えれば勉強そのものが楽しくなります。私は日頃から読書を習慣としています。人からは勉強家だねと言われますが、それにちょっとした違和感を持ってしまいます。私には勉強している感覚はなく、むしろ遊んでいる感覚です。子供がかくれんぼをしてワイワイやっている感覚に近いものがあります。どこに何があるのかと笑顔で楽しんでいる感じです。ただ楽しいからやっているだけで、自分に必要なことだからやっているだけです。自分がもっと自分らしく生きるために必要な知識を身につけているだけです。自分のためにやっているから勉強ではなく楽しみです。自分のためにやっていれば、たとえ勉強でも楽しいものになります。勉強をすればもっとやりたいことや奥深くまで知ることができると思えば、もはや勉強ではなく楽しみになってしまうのです。自分のために勉強する。自分らしく生きる30の方法。その13。自分が体験したことが一番頼りがいがある。人に囲まれて生きている私たちは他人の意見によって決めつけてしまうことがよくあります。あの人は性格が悪いらしい。あれをやっても何の効果もないらしい。あそこは思ったより汚いところだったらしい。このようになしいと他人の話を自分の話にすり替えてあなたに言ってきます。しかしそれらの言葉をあなたは本当に信じる必要はありません。参考程度くらいにするのはいいでしょう。しかし間違ってもそれらをすべて本当に信じる必要はありません。他人が経験したり感じたりしたことは他人がしたことであって、あなたが経験したことではありません。他人が思ったより汚かったというところでも、あなたがそこに行けば思ったより綺麗だったと感じるかもしれません。価値観というのは人それぞれであり、また感じ方も人それぞれです。実際に本当のことを知るためには、やはりあなたが体験することが必要です。自分が経験し感じて得られたことが一番信用できる情報となります。自分が体験したことなら、らしいとかだと思うという不確定な表現はなくなります。はっきりですと言い切ることができるようになります。私はいつも文章を書くときに気をつけていることは、自分が経験したことだけを書くということです。自分が経験したことでないと自信を持って書くことができないからです。自分が経験をしたこともないことは書かないようにしています。わからないからです。本を読んだり他人から話を聞いて客観的に知ることはできても、わかることはできません。知るとわかるには大きな違いがあります。話や本を読んで入ってくる情報はまだ知るで止まっています。しかし実際に自分が体験して得られたことは、知るからわかるへと変わります。 知るとわかるとでは似たような意味でも実際は全然違うことなのです。私はいつも自分が経験したことをもとに文章を書いているため、文末では必ずです、ますという言い切る形になっています。これは自分が経験して得られたことなので、です、ますと自信を持って生きることができているのです。経験したことのない話をするときには、かもしれない、だと思う、でしょうか、という曖昧な表現になっています。その多くは自分がまだ経験したことでないために書いている本人でさえも自信がないことが垣間見えるところです。どこかで頼りない文章になっています。自分が体験したことほど頼りがいがある情報はありません。自分が身につく知識や知恵は必ず体験から生まれてきます。一般的に見てどうなのかを考えていると、それこそ一般的という外の情報に振り回されて意見を述べてしまうことになります。自分が体験したことほど頼りがいのある存在はないというのに、不確定な他人の意見に振り回される必要はないのです。この自分が経験したことをもとに行動していく方が力強く自分らしく生きることができるのです。自分が体験したことを一番の頼りにする。自分らしく生きる30の方法。その14。うまくいかないかもしれないと思っていると本当にうまくいかなくなる。あなたが今していることはまだ本当に一生懸命になっていません。心のどこかでうまくいかないかもしれないという疑いを持っています。できると思っているとできなかった時が怖いのでできないかもしれないと疑いを持って心の準備をしているのです。心のブレーキになっているのです。できないかもしれないと心の準備をすることはもうできていません。人間には思えば思うほどその方向へ向かっていってしまう性質があります。本当はできることですからどこかで手抜きをしているところがもったいない。やるときにはやる、やらないときにはやらないという白黒をはっきりさせた生き方をすることが大切です。中途半端な気持ちが自分には一番良くない状態です。オリンピックに出る選手はみんな自分が金メダルを取るものだと思っています。金メダルを取るものだと思っている選手は本当に金メダルを取ってしまいます。私にできないわけがないという強い気持ちがあり疑いがないからです。しかし時として金メダルを取ると思われていた人が取れない時もあります。そんな時選手は泣き崩れます。自分が金メダルを取るものだと思い込んでいただけにそれだけ落ち込んでしまうのです。しかしそれは今後の生き方に大きく影響を与えます。一生懸命にやって信じていたものが崩れた方が悔しさを感じることができます。銀メダルや銅メダルの選手が次のオリンピックでは金メダルを取ってしまうという話はよくあります。まさに取れなかった時の後悔をバネにした結果と言えます。勝つ時にはかっこよく勝ち、負ける時には気持ちよく負けるという白黒はっきりした気持ちの方が自分のためなのです。たとえ恥ずかしさや悔しさでさえも感じるときには心に突き刺さるくらいしっかり感じておくことです。必ずあなたの燃料になります。恥ずかしい気持ちをしたくない一心であなたに磨きをかけてくれます。はっきり意識することが重要です。中途半端な気持ちでいると中途半端な生き方になります。オリンピックに出ている選手に中途半端な気持ちで出ている人はいません。だから強いのです。決してうまくいかないかもしれないという中途半端な気持ちではないのです。思い切りぶつかっていきます。勝つときは思い切り勝ち、負けるときは思い切り負けてしまう方が気持ちいいのです。中途半端な気持ちはやめる。自分らしく生きる30の方法。その15。思い切って生きると自分をもっと思い切れる。自分らしく生きるためには中途半端な生き方ではいけません。逆に言えば思い切った生き方が自分らしく生きるということです。今あなたが目指していることがもし中途半端ならあなたにとっても気持ちの良いことではないはずです。今あなたが行っていることは思い切っていますか？自分が目指していることほど思い切ってやる方が自分らしく生きることができます。個性はまあまあとかなんとなくというところには現れません。思い切っているところにこそ本当の個性が出てきます。それは思い切ることで本当の自分が前へと出てきてくれるからです。自分を表面に出していくことと思い切ることは比例します。今テレビで活躍している人たちはみんな思い切った生き方をしています。自分の姿を思い切り全国に公開し、思い切った演技もすべて見せています。プライベートこそ失われますが、本人は自分のためにやりたいことができています。思い切って生きているからそれぞれが個性を出せ、その人のチャームポイントになっています。逆に個性も存在感もない人はすぐ忘れ去られます。テレビの中で存在感の薄い人や決断が足りない人はもう一つブレイクしません。なんとなくとかまあまあという存在感では周りの人からの注目も今一つだからです。自分がもっと自分らしく生きるために心がけることは思い切ることです。脇目も振らず自分がやりたいことやすべきことに全力でぶつかっていくだけでいいのです。思い切って全力でぶつかっていく。自分らしく生きる30の方法。その16。若さはそれだけで強さになる。人間が生まれたときは真っ白な状態で生まれます。何も知らない、何もわからない、何もできない。この世に誕生したばかりの赤ちゃんはこのように真っ白な状態です。しかしこの状態が最も可能性の大きな状態でもあります。生まれてきたばかりで最も若い状態であるだけにそれだけで可能性があるということなのです。可能性の大きさはあなたの若さに比例します。時間や体力の面から言えばやはり若い方が余裕がある分可能性も大きいと言えます。たくさんの失敗をしても許されるし、単純に怪我の治りも早い。初めから健康な体を手に入れていて少々の無理をしても立ち直りが早いのです。若ければやり直しができます。一度結婚をして子供ができたりすると簡単にやり直しができなくなります。社会人である人は転職することも年を取るほど難しくなります。単純に若さはそれだけで強さになるのです。あなたがまだ10代20代というならさらに自分らしく生きるための絶好の武器になります。手に入れる必要はなく、もうすでに手に入れています。若さとは生まれた瞬間から皆が平等に持っているものです。ただし時間の経過とともに皆が平等に失っていくものでもあります。増やすことも節約することもなく時間に比例してどんどんと失われます。あなたが今やるべきことは今すぐです。今度やるという習慣を持っていると時間がどんどん過ぎてしまい、やりたいことも遅れ遅れになります。今の努力は将来の2倍にも3倍にも跳ね返ってきます。若さはゴールデンタイムのように今がチャンスの時期なのです。努力をすればするほどそれだけ将来が明るくなります。花を咲かせることと同じです。花を少しでも早く咲かせたいと思うなら単純に早く種をまいてあげればいいことです。種をまいてから芽を出し花が開くというのは多少の差はあれどの花もほぼ一定です。最も大きな違いとなるのはいつ種をまくかです。種をまかない人は絶対に花が開くことはありません。また少しでも早くに種をまいた人はそれだけ早く花を開かせることができます。 将来成功したい人はそれだけ若いうちから成功の種をまくことが大切です。やりたいことを見つけ、楽しみながらどんどん伸ばしていくことで、それだけ成功は早くなります。どれだけ若い時期にどれだけ一生懸命になっているかということなのです。花の種を早いうちにまくことができる若さを持っている人は可能性を秘めているということなのです。少しでも早いうちに成功の種をまく。自分らしく生きる30の方法。その17。自分らしく生きるためには周りに振り回されないこと。案外自分で自分がどう見えているのかは自分ではわからないものです。私たちはまず他人の声によって自分のことを知ります。〇〇さんって努力家だよねと言われることで、私って努力家なのかなと思います。また〇〇さんができるわけがないでしょと言われることで、やっぱり私にはできるわけがないかと思います。自分が持っている心だというのに動かしているのは自分ではなく他人という不思議さ。心が弱い人は自分で自分の心を動かすことができず、他人の言葉によって動かされてしまう人のことです。自分の心を他人に乗っ取られています。船を乗っ取るのは海賊ですが、心を乗っ取る海賊は他人です。他人に振り回されているというのは、誰か他人に自分の心を乗っ取られていることと同じなのです。まず自分で自分の心を操縦できるようにすることが大切です。海を安全に航海できるのは、船をしっかり操縦することのできる船長がいることです。同じようにあなたが自分らしく生きるためにも、あなたがしっかりした船長になることです。あなたの人生を航海していく船長は誰でもないあなたです。これを周りに振り回されないと言います。自分の心を周りに振り回されないようにしっかり操縦できる船長になれば、自分らしく生きていくことができるようになります。しっかりした船にしっかりした船長がいれば、たとえ外が雨、台風、嵐、雷でも乗り越えていけます。決して運がいいからではありません。しっかり船を操縦することができているからです。自分の進むべき方向を決めるハンドルは常に外ではなく内側にあります。自分らしく生きるためには、周りに振り回されず自分で自分の心をコントロールすることがポイントなのです。心を乗っ取る海賊、他人には気をつける。自分らしく生きる30の方法。その18。選択肢を狭めているのは実は自分。自分の人生の選択肢を自分で狭めていませんか？できない。できないかもしれない。できるわけがない。ありえない。こうした言葉によって自分で自分を制限してしまっていませんか？できないという言葉は、実際にやってみて失敗し、できないことが分かったときに初めて口にできる言葉です。やりたいことがあるというのに、できるわけがないと自分で自分の選択肢を狭めてしまう人がいます。まだやってもいない人が、やらないうちからできないと決めつけているのです。やってもいないのにできるわけがないと決めつけるのはおかしいのです。決めつけるという行為は、自分の可能性をそれだけ狭くしてしまうことです。まだやっていないということは、もしかしたらできるかもしれないということです。できないかもしれないイコールできるかもしれないです。私たちは、あなたにできるわけがないという他人からの無責任な言葉によって落ち込みをよく経験します。次に、もっと深刻なのは、他人の言葉を聞き入れることで、今度は自分が自分に対して語りかけます。やっぱり私にはできるわけがない、私なんかができるわけがないと自分で自分の悪口を言い始めるようになります。これは悪の自己暗示です。自分で自分の首を絞めています。こうしたことは日常ではよく起こっています。ほとんどの場合、できないことではなく、トライしてもいないのにできないと思い込んでしまっているのです。他人の言葉は確かに自分では操作できませんが、自分が自分に唱える言葉は自分で操作できます。自分で自分の悪口を言うことは、人生において最もしてはいけないことの一つです。自分で自分の悪口を言うほど精神的に不健康なことはないのです。選択肢を狭めている根当の張本人は、まさに自分ということです。他人から言われる言葉によって振り回されていると思われがちですが、そんな言葉を心の中で大きく誇張させているのは自分です。他人の言葉が怖ければ、笑って聞き流してしまえばいいことです。あるいはそんな友人とは付き合いをやめることです。他人の悪口を言う友人は良い友人とは言えません。それより、まず自分が自分らしく生きるために外の環境を整えることより、自分の内の環境を整える方が何より第一です。自分で自分の悪口を言わないようにする。自分らしく生きる30の方法。その19。一人になった時の自分が本当の個性。個性が自分でさえもよくわからなければ、まず一人になってみることをお勧めします。個性は一人になった時に初めて見えてくるものです。他人と一緒にいる限り、少なからずその人たちからの影響を受けてしまい、個性が隠れてしまうからです。私たちは他人からの何気ない一言から影響を受けます。また友人が誘うからという理由で行動したりもします。しかし、それらは自分の意思で行っていることではありません。あくまでも人からの影響を受けて結果として起こったことです。このように人と一緒にいると、その人たちから影響を受けることはとても自然なことで、いけないことではありません。前向きに考えれば、友人から多くのことを学び吸収することができているということです。ただ、個性だけは友人と一緒にいるとだんだん隠れます。個性なのか、それとも友人からの影響なのか、わからなくなってしまうのです。今一度個性を再確認したければ、単純に一人になってみればいいのです。たった一人で買い物に行ったり、一人で映画を見に行ったり、レストランで食事をしたりします。すると、その時に感じたり考えたりしたことが本当のあなたらしさです。他人からの影響を全く受けず、素になって受けた感覚が一番正直なあなたの感覚です。個性が自分でわからなくなっている人に限って、友人といつも一緒に行動しています。友人と一緒では、友人からの言葉が自分の考えの中に紛れ込み、自分の考えなのか友人の考えなのかわからなくなるものです。個性がわからなくなっている場合は、自分が悪いのではなく、単に周りからの影響で隠れてしまっている場合があるのです。私は本を書くときには、必ず一人になって書きます。以前は友人と一緒になって書き進めていたことがありました。しかし、そうすると自分でも目を覆いたくなるほど話に一貫性がなくなり、辻褄の合わない話になっていました。友人と一緒になって考え話しながら書いていると、いい作品ができません。書いている内容に一貫性がなくなり、自分が考えたことなのか、それとも友人の考えなのかわからなくなります。それに、何より集中ができなくなります。自分が自分に対して集中するためには、一人になるしか方法はありません。自分らしいことをしたければ、たった一人になるだけで自然と自分らしい行動ができるのです。一人になる時間は、必ず潤いや輝きを与える時間になります。個性を伸ばしたい人や夢を追いかけたい人なら、なおのこと一人になる時間が大切です。一人になり、自分の声に耳を傾ける。自分らしく生きる30の方法。その20。直感的に感じたら、それを信じよう。 直感という言葉があります。漢字の通り直接感じると書きます。初めての経験でピンときた感覚です。それはまさに直接に心で感じた感覚であり、直接であるだけに不純物が混ざることもなく、とても純粋な感覚です。使い方によっては本当の自分を発見できます。私たちは時折日常の中で直感を持つことがあります。本屋で本を眺めていると自分が読みたい本はピンと脳が反応します。本の中身を見なくてもその本は自分が読みたい本だと直感的にわかります。なぜなのか理由ははっきりしませんが分かってしまいます。また人と出会った時に自分のタイプの人が目の前に現れるとすぐドキドキしてしまいます。自分で自分の好みのタイプはどんな人と聞かれてもなかなかうまく答えられません。しかし実際に言葉にできない自分のタイプの人が目の前に現れるとすぐこの人は私のタイプだとわかります。不思議なことですが直感には言葉にできないあなたらしさを映し出しています。パッと見て初めに感じたことは一瞬の出来事だけに考えに不純物が混ざっていません。何より正直なあなたらしさと言えます。変に考えを曲げることもなく雑念も混ざっていないため直感は一番の信用できるあなたらしさです。直感ほどの正直な気持ちはないというくらいです。私はいつも本を書くときは即興で書いています。前もってネタを用意しているわけでなく、今回は恋愛について書こうと決めたら、あとは思いつくままにどんどん書きます。思いついたことを思いついた順番に思いついた表現で書いています。考えてから書くというより書きながら考えています。人間は考えるほど余計なことを考えてしまい、初めに出たせっかくの純粋な考えも考えすぎると逆に濁ってしまいます。私はいつも直感的に文章を書いています。今思いついたことを今書いています。周りの人が見たらノートパソコンの上でピアノの練習でもしているのではないかと思われるくらいに言っています。だからこそ私はいつも正直で素直な文章が書けているわけです。余計なことは考えず、考えすぎて余計に話がもつれることもなく、さっと書いた方がクオリティを上げることができます。私はたくさん文章を書いているためか、お客様からどうすればうまく文章を書けますかというお便りをよくいただきます。私はいつもあまり考えすぎない方が良い文章が書けますよとアドバイスしています。大抵の場合、どうすればうまく書けるかと考えている時点でうまく書けなくなります。考えすぎるともはやそれは直感的ではありません。後からどうしようどうしようと考えすぎたために逆に考えが濁ってしまい、余計にうまく書けなくなってしまうのです。最初に感じたこと、感覚、考え、気持ちが一番正直な個性です。考えすぎないようにしましょう。最初に出た答え、直感に従って行動していきましょう。それが一番純粋なあなたらしさということです。直感を信じて行動する。自分らしく生きる30の方法。その21。泣きたい時には泣こう。笑いたい時には笑おう。人間らしく生きることから言うと、泣きたい時は泣いて、笑いたい時には笑うのが一番健康的です。したい時にするのが一番です。したいと感じるのはあなたの脳がそれを必要としているからです。お腹が空いた時には当然食べたいと思いますし、眠くなったら眠りたいと思います。辛いことがあった時には泣きたいと思い、面白おかしいことがあったら笑いたいと思います。それらはしたい時に初めて感じるのであって、いつも感じているわけではありません。それらのしたいには従うことが一番です。必要としている時に満たしてあげることで喜びを感じることができます。誰のためにしたい時にするのかというと、自分のためにすることなのです。悲しくなって人前では恥ずかしいから泣くのを我慢している人がいます。確かに人前で泣くのは恥ずかしいでしょう。しかし本当は泣きたい時には恥ずかしくても気にせずに泣くのが一番いいのです。泣いた後は気分がすっきりします。それは泣いたことで自分の中に溜め込んだストレスをうまく吐き出すことができたからです。涙は一粒でもストレスを体外へ吐き出した結晶です。笑った後も食べた後も眠った後も後からすっきりなれるのは自分を大切にした証拠なのです。泣きたい時には泣き、笑いたい時には笑う。自分らしく生きる30の方法。その22。自己中心も突き詰めれば方針になる。自己中心という言葉にはどのようなイメージがありますか？自分を第一に考えたり、わがままであったり、などの印象があるでしょう。一般的に自己中心といえば悪い印象が多いのではないでしょうか。しかし、必ずしもそうとは限りません。自己中心といっても軽いのです。自己中心をもっと突き詰めてみてください。自己中心を突き詰めると最終的には自己中心ではなくなります。自分のためを突き詰めることは他人のためを考えることにもなるからです。例えば、自分が幸せになっても周りの人が不幸では感じる幸せも半減します。自分が本当に幸せを感じるためには周りの人も幸せになってもらう必要が出てきます。自然と奉仕の気持ちが出てくるのです。本当の自己中心は必ず人のために動きます。どうせ自己中心になるなら突き詰めることです。突き詰めると自己中心から解放され奉仕の気持ちが出てきます。自分と他人のバランスよく考えられる人になれます。自己中心を突き詰めて奉仕の気持ちを身につける。自分らしく生きる30の方法。その23。負けないとわからないことは負けてみないとわからない。負けて初めてわかることがあります。自分が負けた悔しさや悲しさなどは負けない限り絶対に経験できないし味わえないことです。また負けた原因ということも実際に負けてみないとわからないものです。負ける原因がないということはなく、負けたからには必ず原因が存在します。悔しさや悲しさ、負けた原因など、自分が負けた時に初めて現れる先生です。勝った時にしか出会えないことがあることと同じように、負けないと出会えないこともあるのです。勝った時には、勝った人だけが経験できることがあります。負けた人には、負けた人だけが経験できることがあります。これはもはや特権です。その経験をした人でないと出会えないことがあるということは、勝っても負けてもどちらも重要だということです。もし負けたり失敗したりすれば、その悔しさを存分に味わっておきましょう。その時しか出会えないことは、その時しか出会えません。その瞬間しか現れない大切な存在です。負けないとわからないことは、実際に負けてみないとわかりません。この経験を大切にしてほしいと思います。あなたが今辛いと感じていることは、誰でも感じることができるということではありません。そういう経験をしているあなただけが得られる特別な経験です。その経験の良し悪しに関わらず、経験をしないと学べないことは、その経験をしているあなたしか感じることができないのです。今のうちに思う存分学べることは学んでおいてください。あなたしかできない経験なら、なおさら後から貴重になります。私には大学受験に失敗し、浪人という時期を送った経験があります。私の人生の中で辛い思い出の一つでもあり、また自分の力になった大切な時期でもあります。 当時私は自宅浪人と言って学校には所属せず自分の家で好きなだけ勉強するというスタイルをとっていました。比較的自己管理は得意だったこともあり、自分でスケジュールを組んで好きな時間に好きなだけ勉強していました。書くのは簡単ですが、当時は本当に辛い時期だったのです。まだ18、19歳だった私が家でこもりきりになる状態は精神的におかしくなる寸前でした。周りに友人がいなくて自分の家で監禁されたかのような毎日を送っていると本当に頭がおかしくなります。まさにその経験は経験者でなければわからないということです。毎日同じ日の繰り返しで勉強のことばかり考えています。勉強は好きでしたが、毎日やっているとさすがに頭がぼーっとしてきます。食事も不規則で、いつが朝食なのか昼食なのか曖昧な状態です。そんな状態だったからこそ自分でもやばいなと思いました。どんどん深入りして迷路をさまよっているようでした。この時の経験は辛いものでしたが、その後の私の思考力に多大な影響を与えた出来事になりました。私が今いろいろとたくさんの物事を書いているのもほとんどはその時の経験をバネにしています。辛い時期は裏を返せば自分向上のためのバネにできる時期ということです。その時にしか味わえないことはむしろチャンスであると考える。自分らしく生きる30の方法。その24。ペースが速い人ではなく、ペースを崩さなかった人が最後に勝つ。ペースが速い人と遅い人がいます。どちらが早くゴールできるのかというと、速いペースの方が早くゴールできると思われがちです。しかし一概にそうとも言えません。長所があれば短所があり、短所があれば長所もあります。速いということはそれだけ何か大切なことを途中で見過ごしている可能性があるということです。童話ウサギとカメという有名なお話があります。ウサギとカメのどちらが早くゴールができるかというお話ですが、結末はペースの遅いはずのカメが勝ってしまう意外な結末です。話の始めではもちろんウサギの方がペースは速いですから順調にゴールへと近づいていました。しかしカメの遅さを甘く見たことと自分の速さに過信してしまったため、道の途中でなんと昼寝をしてしまうのです。カメは遅いからまだ大丈夫だろうとすっかり甘く見ていました。甘く見すぎていたため寝てしまい、その暇にカメの方が先にゴールをしてしまったのです。このお話を聞いてとても共感できるのは、人間にも同じことが言えるからです。ペースが速い人を目指すより、ペースを崩さない人になる方が結局は成功に近づけます。実力や速さももちろん大切ですが、ペースを崩さないことを前提とした話です。まず何より大切なことは、速さや実力よりペースを崩さないことです。コツコツ地道であるほどペースを崩さないで済みます。人生では短距離を速く走れる人より、長距離でもペースを崩さず着実に前に進む人の方が後から抜きんでるのです。ペースの速い人よりペースを崩さない人になる。自分らしく生きる30の方法。その25。いらない部分はどんどん捨てる。最後に残ったものが本当のあなた。本当の個性を出していくためには、いらないところはどんどんと捨てることです。もったいないと思われそうですが、捨てない限り本当の個性は出てきません。自分にとっていらないことをあえて捨てていくことで、本当に大切な部分だけが浮き彫りになって残っていきます。これはちょうど彫刻でも同じようなことが説明できます。彫刻は削るからまとまった形に作り上げることができます。彫刻の初めの状態ではまだ何も削られていないため、どんな形にでもできるという可能性があります。彫刻はどんどんと削っていくことで初めて彫刻と呼ばれます。彫刻があるほど個性を持った素晴らしい形であるのは、どんどんといらない部分を削っていったからです。もったいないから削れないという人は、いつまでも彫刻を完成させることはできません。もちろん個性も特性も印象も何もありません。もったいない気持ちがあっても、思い切って捨てていくことでどんどん形が出来上がっていくわけです。人間も同じように、自分のいらないと思った部分はどんどんと捨てていきましょう。何かを捨てるということは、何かを目立たせるということです。あなたが自分らしく生きるためには、本当に大切なあなたの芯だけを残して、後のいらない部分はどんどんと捨てていくことです。すると個性がどんどん浮き彫りになります。個性を出すとは、出すより捨てることで実現できることなのです。いらない部分を捨てることで個性を浮き彫りにする。自分らしく生きる30の方法。その26。量をこなして初めて個性が成長する。個性は量をこなした時に初めて本物へと変わります。人によってそれぞれの個性がありますが、残念なことにそれだけで終わらせてしまっている人がほとんどです。せっかくの自分の個性があるというのに、それで満足して成長させていくことを止めてしまっているのです。これでは種を植えてようやく芽を出し、それで満足させているようなものです。芽を出してからが本当の勝負であり、それからどんどん成長させていけば、最後には大きな花を咲かせることができます。あなたの個性はまだ土から芽を出したばかりの状態です。しかし実際それが自分の個性であり、全てだと思っています。とんでもない。実際はそこがゴールではなく、そこからがスタートなのです。花の芽を出した後からが本当の勝負であるように、あなたの小さな個性はその後とても大きくなる可能性があります。では大きくさせるためにはどうすればいいのか。答えを言ってしまえば、量をこなすことです。どんどん量をこなすことで初めて個性が強化されます。初めから揺るぎない個性があるわけではなく、量をこなすことでだんだん強化されます。単なる個性を揺るぎないしっかりした自分の個性へと変えていくためには、量をこなすしか方法はありません。たくさんの量をこなし、自信をつけ、技術を身につけて自分の武器にします。芸は身を助けると言います。たとえ一芸でも本当に優れたものなら、周りからの注目を集め、個性へと発展させることができるのです。膨大な量をこなした人だけが個性を圧倒的に伸ばし、自分の武器にできるのです。量をこなして個性を伸ばす。自分らしく生きる30の方法。その27。人間には最高はあっても限界はない。本当に好きなことをやっていけば、いずれ壁に当たる時がやってきます。どんどん自分の好きなことをやって伸ばしていくと、あるところでここが限界かなと思われるところがやってきます。しかし実際限界と感じれば、限界ではないことを証明しています。世の中には限界などないからです。スポーツの世界では、人間の限界に挑戦という言葉をよく耳にします。限界に挑戦するということは、終わりのない戦いということです。未だスポーツの世界では、一つとして限界記録というものが存在しません。最高記録があるだけです。それは人間には限界がないから言っているのです。オリンピックでは一番になれるのは世界でたった一人だけです。それぞれの競技の金メダルは世界でたった一人の人しか与えられません。世界にこれほどまでに多くの人たちがいるというのに、未だ限界記録というものが存在しません。誰かが限界を達成できていてもいいのに、どれも最高記録という表現ばかりで、限界という言葉は使いません。 それに、もし本当に限界なるものが存在するとすれば、科学的にその数字も叩き出せているはずです。しかし、肉体的にも科学的にも、未だ限界という表現は使われていません。それは人間には限界や終わりがないため、使いたくても使えないからです。人間に最高はあっても限界はありません。実力には終わりがなく、また実力がなくても方法という手段で人間は今まであらゆる最高を作り出してきました。壁があっても頭のいい人間だからこそ乗り越えていけることです。あなたがもし壁を感じたら限界ではありません。もっと最高を目指していけます。人間に最高はあっても限界はないとする。自分らしく生きる30の方法。その28。壁を乗り越えるための手段は2つ。実力をつけるか方法を知るか。限界と感じることは限界ではありません。ただその壁を乗り越えられないでいるのです。世の中には限界ということはないため、何とかして乗り越えられる方法があります。壁を乗り越えるためには、次のどちらかの手段が考えられます。1、実力をつける。2、方法を見つける。はじめに考えられるのが1の実力をつけるです。壁を感じて乗り越えられないでいたら、単純に実力がないからという理由が考えられます。こうした時には、もっと実力をつけることで乗り越えていけます。ただし、必ずしも全てが実力をつけることでしか解決できないということではありません。壁を乗り越えるためには、もう一つのアプローチがあります。それが2の方法を見つけるということです。これは実力は十分に身についているはずなのに壁を乗り越えていくことができない時の手段です。実力があっても乗り越えられないのは方法を知らないからです。頭を柔らかくして考えれば単純な方法で壁を乗り越えていくこともできます。例えば目の前に大きな山があります。それこそヒマラヤのエベレスト山のような大きな山です。なんとかして山の向こう側へと行きたいのですが目の前に山があるために前に進んでいくことができません。そんな時にここが限界かとくじける必要はありません。なんとかして山を乗り越えられる手段があるはずです。まず一番原始的な方法で言えば単純に山を乗り越えられるという実力を身につけ山を歩いて乗り越えていくことです。山が大きいだけに実力も大きなものでなければいけません。実力を身につけるまで時間も長くかかることでしょうし、効率が悪くなります。そんな時に頭のいい人は飛行機という方法を使って山を乗り越えます。山を乗り越えるためには足の実力をつけるだけとは限らず、単に飛行機を使ってスイスイ飛んでいけばいいだけです。これは本人に飛行機という方法が思いつくかどうかがポイントです。往々に目の前に山が立ち塞がると、目の前にある大きな存在に視界がいっぱいになります。その試しやを広くした考えがしにくくなり、簡単な方法でも頭が回らなくなってしまうのです。乗り越える山が大きいばかりに頭がいっぱいになっている人は、実力をつけるためにたくさんの時間を使ってしまうことになります。しかし、もっと冷静になって考えれば方法は他にもあるのです。飛行機という方法でなくても、列車でも、トンネルを抜けることでも、気球でも構いません。目の前にある山を乗り越えるために、あらゆる手段を考えてみることが人生では大切なのです。諦めたらそれで最後なのです。あらゆる手段を考える。自分らしく生きる30の方法。その29。やらされるからやるへと変えよう。やらされていることと行っていることが同じことでも本人の気持ちには大きな違いがあります。やらされていることはまさに強制です。本人のやりたい気持ちを一切無視した仕方なく嫌がりながらやっているということです。自分がいやいや感じているところに成長はありません。学校の勉強がなかなか身につかないのはやらされているということが原因です。勉強という字は勉学を強制と書きます。もちろん勉学を強めるというふうに書くこともできます。しかし学校で勉強しているときには強めている感覚よりやらされている感覚の方が大きいです。やらないとひどく叱られます。強制されてやらされているため一時的に知識が身についてもテストが終わればパッと頭の中から消えます。自分が必要としている情報でもなく役立つ知識でもないため頭の中から消えます。これは勉強することが目的なしの目標になっているためです。目的なしの目標はやらされているということになります。しかし、皆さんもご存知の通り、学校でいつも良い点を取る人がいます。そんな人は目的があるから勉強という目標に立ち向かえるのです。高校生には大学受験という大きな壁があります。同じ勉強でも生き生きできるか、いやいややるのかの二通りに分かれますが、目的があるかどうかなのです。志望校に受かりたい目的があれば、初めて勉強が目的を達成するための目標となります。そうなると、必ず勉強がやらされているからやるへと変わります。もはや誰かの指示を受けて、いやいややらされている勉強ではなく、自分が自分のためにやる勉強へと変わるのです。やらされるとやるの違いにはやる本人に目的があるかどうかなのです。目的があればそこに到達するまでの困難は全て目標になります。勉強することも叱られることも学校へ通うことも全て必要な出来事へと変わり意味のなかったことも意味が出てきます。あなたが今やろうとしていることには目的がありますか？目的がないと目標はできません。たとえ目的なしの目標を立てたところでやらされているという感覚になってしまうのです。自分が自分のためにやるためには目標を立てる前にまず目的を立てましょう。何のためにやるのかと目的意識がしっかりしていればたどり着くまでの道のりは目標へとなり楽しみに変わるのです。目標を立てる前にまず目的を立てる。自分らしく生きる30の方法。その30。人生における目的と目標の極論は何のために生きるのかということ。大学に受かる目的があれば、大学に受かるために勉強をする目標ができます。実はまだ小さな枠の話です。大学受験が終われば目的も目標もなくなり、無力感、空虚感に襲われます。人生における目的の極論は何のために生きるのかです。何のために生きるのかという目的ができれば、それを果たすための出来事すべてが目標へと早変わりします。もしあなたが中学生あるいは高校生なら何のために生きるのかというテーマはとても大きなことだと思います。元気に生きるために必要なテーマです。早い時期でも構いませんから、できるだけこのテーマを意識しておくといいでしょう。何のために生きているのだろうかという疑問が湧いたときは、生きる目的について考える機会です。たとえ中学生や高校生でも早すぎることはありません。気になったときが考えるべきときです。は、人生において自分は何ができるのか、何をしたいのか、何のために生きているのかという目的を掲げることです。そうすることで初めて目標が生き生き輝いて見えてくるようになります。ただ、他人に言われてやらされていることだった面倒なことが自分の夢を叶えるために行う楽しみへと変わるのです。もう決してやらされると感じることはなくなります。 自分らしく生きるためにはできるだけ人生の早い時期に生きる目的を持つことが大切です。生きる目的を持つためにもやりたいことや好きなことを正しく把握しておくことも必要です。だからこそより素直になって考えることがポイントです。素直になって考えることで自分の好きなことがわかります。好きなことをしていけば好きなことで自分ができることがわかります。自分ができることがわかれば自分がこの世に対して行える役目、役割、使命がわかります。するとその役目を果たすために生きることがあなたの生きる目的になります。それまでに立ちはだかる壁は全て自分の夢のために行う目標へと変わります。生きる目的を考える。自分らしく生きる30の方法。まとめ。その1、自分が好きなことをする。その2、周りの人の言葉は気にせず自分が本当に好きだなと思うことをやる。その3、利益を追い求めて生きるのはやめる。その4、こっそりしていることを大切にする。その5、失敗に喜びを感じる。その6、小さなことを飽きずに継続する。その7、夢目的を叶えるために障害目標を乗り越える。その8、楽しそうだからという理由で始める。その9、やりたいと思ったらやる。その10、楽しいことに楽しいことを重ねる。その11、失敗してもいいと考える。その12、自分のために勉強する。その13、自分が体験したことを一番の頼りにする。その14、中途半端な気持ちはやめる。その15、思い切って全力でぶつかっていく。その16、少しでも早いうちに成功の種をまく。その17、心を乗っ取る海賊他人には気をつける。その18、自分で自分の悪口を言わないようにする。その19、一人になり自分の声に耳を傾ける。その20、直感を信じて行動する。その21、泣きたい時には泣き、笑いたい時には笑う。その22、自己中心を突き詰めて奉仕の気持ちを身につける。その23、その時にしか味わえないことはむしろチャンスだと思う。その24、ペースの速い人よりペースを崩さない人になる。その25、いらない部分を捨てることで個性を浮き彫りにする。その26、量をこなして個性を伸ばす。その27、人間に最高はあっても限界はないとする。その28、あらゆる手段を考える。その29、目標を立てる前にまず目的を立てる。その30、生きる目的を考える。